レディオベリーチャレンジング那須塩原。
アリス、おはよう。
おはようございます。
ボン
ジュ
ー。やってきたのは那須林産工業有限会社。
どういう意味ですか？
ホームってついてるからお家作ってくれる会社だと思います。
ああ、そういうことか。ホーム作ってるところか。
さあ行ってみますか。
はい、
プッシュプリーズ。
おお、英語から始まるんです。
行きます。おはようございます、こんにちは、よろしくお願いします。ああ、いきなりかっこいいレストランみたいな空間が広がってますね
そうですね、
圧倒されてしまいましたけども、改めてよろしくお願いします。自己紹介お願いいたします。
那須林産工業の、渡辺と申します。
渡辺さん、はい、そして、
はい、那須林産工業の渡辺由美です。
よろしくお願いします。ご兄弟でやってらっしゃるんですね、はい、アリスから早速質問なんですけども、何屋さんですか
家を作ってます。
当たった、
はい、
これはショールームにもなってるんですか？
展示も兼ねた打ち合わせ室になってまして、はい、あのお客様とのあのお家の打ち合わせをここでやっています。
かっこいいキッチンなんかも
そうですね、うちのテーマが世界で一つだけの家ということで、お客様に一つだけの家を提供しているので、はい、こういったあのオリジナルで一から設計したキッチンというのもすごく人気です。
いきなり本題が聞けてしまった感じがしますがふとまた振り返れば和室もありますね。
和室もあります。これアニマみたいな、
ね、
あの家作りのケーキってあのお子さんが生まれたからっていうのが多いんです、はい、でお子さん連れでいらしていただいても一緒に打ち合わせができるようにチャイルドルーム的なものも備えてますので。
座ってしまってお話聞いてもいいですか？
はい、
木の机もいいですね、はい、
そうなんです。
これもオンリーワンなんですか？
オンリーワンです。
でもそもそもの話なんですけども、なぜご兄弟でこういうお家作りの仕事をなさってるんですか？
もともとは父親が建築をやってまして、その父親の後継ぎとしてあの僕がいるんですけども、僕は修行に行ってたんですけども、先に姉がちょっと呼び出されまして、で姉が先に仕事をしてて、僕が後からまた来て、で今こう自然な流れで兄弟で仕事をしてるっていう形ですね。
一緒に仕事してると、うん、兄弟喧嘩ありませんか？
最近はない。
そうですね、はい、ないです。あの一応ボスってことになるので、はい、私はこうひたすら一歩引いて、
まあ、一応ねベクトルというか、その向いてる方向は、はい、やっぱりある程度同じ考えがあるので、
2人とも家作りっていうのがすごく好きなので、うん、それに関してはすごくやっぱ議論とかぶつかることもあるんですけど、うん、
そのぶつかり聞いてみたいんですよね。
ぶつかりはすごいです。
どういうぶつかりするんですか？
まあ、私はこのこう FP の家っていう工法がすごくこう素晴らしいと思っていた時もあったんですけど、やっぱり性能を良くするには予算を割かなければならなかったんですね。そのお金がかかってしまうので、弟の方は断熱にそこまでこう予算をお客さんに投じてもらわなくてもいいんじゃないかということで、その時は結構私はちょっとこう議論に行ったり、いろんなところを見に行ったりしましたね。
僕が今30、今年で6になるんですけど、会社に戻ってきたのが20代だったんですね。でその時になかなかその知識もないし、こうブレてたっていう時期があったんですね。ただまあいろいろ勉強して家づくりをこう真剣に考えた時に、そういう FP 工法っていうのはやってたんですけど、それがあのお客さんのために一番だなっていうのが確信が持てたので、同じ方向に向けて今頑張れてるっていう形になってると思います。
その FP 工法僕らこう建築の素人なので知らないんですけども、
FP っていうのはフレーム&パネルの略なんですね。であの北海道 の、 あの大工さんが開発した工法で、北海道のお家っていうのは断熱材でこう家をくるんで、内部のその暖房で家全体が暖かいので、トイレに行くときも暖かいです、寝るとき寝室も 一定の温度であったかいんですね。それをうちの先代に父が聞いて北海道に行って学んできて持ち帰ってきた工法なんです。
だから北海道に初めて行った時ものすごく嬉しかったんです。栃木県では家が冬は寒くて、
で見れば栃木が中途半端な寒さだってことですね。
はい、おっしゃる通りですね。
北海道まで寒ければもうちゃんと家ごとあったかい、家入ればあったかい、
北海道が当たり前なんですけど、やっぱり栃木ではやっぱまばらですね。
いや、これ家作り最初にこれを知っておかないと損っていう部分はありますよね。
そうですね、本当にそうです、
はい、木の良さはどういうところにあります？
実は日本の今の住宅で床ってフローリングって呼ばれる木を重ねたものにシートを貼ってるんです。印刷した、
まさに長屋もそうですね、
はい、そうするとやっぱり 2,30 年でダメになっちゃうんですね。で、ただ無垢の床の場合はちゃんとメンテナンスをすれば100年でも200年でも持つ可能性がある。
これがフローリングで、うん、
これが無垢
の感じですね。
でこれ触り比べてみると、うん、
これ簡単に言うと回転寿司屋さんのテーブル触ってる感じと高級なお寿司屋さんのカウンターの違いっていう感じしますよね、
う
ん、
そういう感覚ですね。
お茶を置いた時にパチンと音がするか、コンとこう柔らかい音になるか、これと
回転寿司、
この違いなわけですね。
ね、
意地悪な質問していいですか？ここね、この一般的なフローリング、これ当然この樹脂が入ってますよね、はい、うん、だから醤油こぼしても雑巾で拭き取ればいいと思うんです。このパイン材、はい、これ醤油こぼしたら色ついちゃいませんか？
ついちゃいます。でもそれ家族の思い出です、
はい、それ家族の思い出
いい説明上手じゃないですか思い出になるね。
裏技っていうのがあります、はい、この厚み見てください。18ミリあるんです。だからなるべく早めに拭き取っていただいて、はい、ちょっとヤスリかけちゃって大丈夫です。
いわばまな板と一緒なんですね。
そうですね
フローリングこれヤスリかけたらおしまいですもんね。中のザラザラが見えてきちゃいますもんね、
はい、かけられない。
木の香りがしますよね。
匂いといえばちょっとごめんなさい、質問があったんですよ、はい、私和室が大好きです。なんか畳の匂いが大好きですけど、最近のアパートはね全部フローリングになってますね。どうしてですか？
最近はその畳の間をなくす傾向にあります。あとアパートを建てる方の費用的な問題で、やっぱ和室を作るのにちょっとお金がかかります。
それでもし子供がねとか またですけどお醤油こぼしちゃったら完全また新品。
どうやって お掃除すればいいですかね、畳に何か汚れがありましたら。そうですね、
基本的に畳のお掃除って空拭きが基本って言われてますので、はい、乾いた布でこう拭いてあげるっていうのが基本のお手入れです。
これからね梅雨時もう迎えるわけですけど、梅雨時お家こうしておくといいよっていうようななんかヒントってあったりしますでしょうかね。
絶対換気扇を回しておくっていうことが、まあでもまあ
一番は換気が大事なので窓の開け閉めは重要です、う
ん、ただ現実この番組を聞いてらっしゃる方々、家族で住んでない方も多いと思うんですね。一人暮らしで朝出勤して帰ってくるのは夜10時、はい、そんな場合開けられないって時どうすればいいですか？
開けっぱなしにしてもいいですか？
その場合はやっぱり換気扇をつけといていただくっていうのはいいかなと思います。やっぱり室内の空気を移動させるっていうだけでカビのも生えづらくはなると思うので、一番は換気かなと。
あとはまあ朝1回でも窓を開けて入れ替えるとか、はい、
空気の入れ替えはしていただいた方がいいです。
暑いけれどもそのエアコンで涼しい空気ではなく、一回梅雨時でも外がちょっとジメジメしてるなと思っても入れ替えた方がいいですか？
ちょっとだけ動かした方がいいと思います。
空気を動かすんですね、うん、その上でもしあれこれカビだっての発見しちゃった場合どうすればいいかってあります？
とにかくそのカビ菌を除去するっていうのが大切で、カビキラー的なものでも大丈夫ですし、例えば家庭にあるものですとお酢とかを使って、まあ、カビを拭き取った上でお酢とかでこう、はい、きちんとその菌の元っていうのを除去していただくといいかなと思います、う
わかりました。それを実践して梅雨時を乗り切って、また夏場の対策は伺いに行きます家づくりをする人の使命ってどういうことですか？
やっぱりその地元で仕事してて、いい家を作っても20年ぐらいで壊したらやっぱり元も子もないですし、ゴミになるじゃないですか。20年ごとに壊してたら本当にゴミだらけになってしまうので、それはやっぱり50年、まあ、よく言えば100年持つ家をきちんと作って、なおかつ住む人にすごく優しい家っていうのを作り続けるっていうのがやっぱり作る方の使命ではないのかなと思います。
家族とかの歴史とか思い出を守るんじゃないですか。
おじいちゃんとかおばあちゃんが
住んでた家を子供たちも住んでたらなんか嬉しくないですか。
これからどういう家作りとか家の基本骨格作っていきたいですか。
いい家を作ってもやっぱりデザインっていうのもやっぱり重要なので、それをなるべくその情報を早く仕入れて、こう那須塩原市で発信をしていきたいっていうのはあります。
さあお姉様は。
はい、そうですね、やっぱり家事の全般になっているのはやっぱり日本ではまだまだ女性なので、女性がこう動きやすいことを一緒になって考えて、奥さんのサポーターになっていくことというのは私自身 の使命かなみたいなのを思ってますね。
ぜひお父さんの味方もよろしくお願いします今日は勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。